おはようございます。2024年4月23日火曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思いますが、21日にイランの最高指導者のハメネイ師、13日夜に実施したイスラエルへの攻撃について、国家と軍の意思を国際舞台に示したなどと称賛をしました。21日の会見、会見というかですね、表明、の中では、19日未明のイスラエルによると見られるイランの攻撃への報復などには言及をしなかったということで、軍幹部との会合でのハメネイ師の発言ですけれども、13日のイランによるイスラエルへの攻撃後、ハメネイ師が攻撃について直接言及するのは今回が初めてということになります。ハメネイ氏、ミサイルが何発発射され何発が命中したかが最も重要なことではないと主張し、本当に重要なのはイランが作戦を通じて力を示したということだなどと強調して、国家の意思を示したということ、そして今回、イスラエルからの報復について、反撃についての言及がなかったということから、ほぼほぼこれで、イランによる再報復、再攻撃、再反撃ということについてはね、ないのかなということで、イスラエルによる攻撃へのコメントを避けることで、再報復やこれ以上の緊張激化を望まない姿勢を改めて示したとみられております。一方、アメリカのニューヨークタイムズ、20日イスラエルによるイラン中部への攻撃の際にイラン側の防空システムが損傷していたと報じており、イランの核施設がある中部ナタンズを防衛するためのシステムだったということでございますが、あんまりね、これで、追加の報復とか、そういったことは一旦ないのかなと、イランとイスラエルの激化というものはないのかなというふうに落ち着いて 見れる状況なのかなというふうに思います。ですね、猫さんという方、NECO、猫さんという方から、イスラエル、イランの関係がどうしてこうなってしまったのか分かりやすく教えてほしいですというコメントをいただきました。恥ずかしながら中東情勢を全く理解できません。全く恥ずかしいことじゃないですよ。僕もよくわかりません。僕もね、中東情勢よくわかっていません。よくわからないので、ここでね、整理を一緒にして、皆さんもよくわかんねえっていう方、たくさんいらっしゃると思うので、整理をしていきたいと思います。まずそもそも中東情勢、キーになる一つのポイントというのはですね、1948年にイスラエルという国が建国がなされました。このイスラエルの建国に伴いまして、それまでそこにいた、パレスチナと言われて、パレスチナ人と言われている、パレスチナのアラブ人、イスラム教徒ですね、これがある意味追い出されたということ、ある意味、ちょっとこの辺はね、ちょっとややこしいところがあるので一旦ちょっと追い出されたっていう表現にしておきます。イスラエルが建国されたということに伴いまして、中東戦争というものが始まり、今のところね、数え方にもよりますけれども、第4次中東戦争、これが1973年にありまして、この第4次中東戦争で、オイルショックということも起き、日本の高度経済成長が終わるということにもなりますが、イスラエルとイランの関係というのはですね、実はこの中東戦争とかを超えて、ずっとですね、仲良かったんですよ、イランという。もともとイスラエルとアメリカ、イスラエル今もね、アメリカが後ろ盾をしておりますが、実はイランという国の後ろ盾もですね、アメリカ合衆国だったわけです。それは1979年の、イラン革命が起きるまでの間、むしろ、イスラエルが中東諸国と戦っている間、イランという国はですね、アメリカを通じて、イスラエルと間接同盟というかですね、日本が日米韓というもの、日米同盟と米韓同盟、このアメリカを仲介にして日米韓の3カ国の連携が重要だっていうことね、これは国際安全保障上ずっと言われてきていることで、でもなかなか、左派政権であったムンジェイン政権とかの中ではですね、なかなか日米韓の3カ国の連携がうまくいかないどころか、ジーソミアの廃棄とかですね、ことごとく、北朝鮮寄りの姿勢っていうものをね、ムンジェイン政権が見せてきたと。それが、 ユン・ソンニョル大統領、現ユン・ソンニョル大統領に切り替わって、日米韓の3カ国の連携が強まっていき、むしろ北朝鮮の方からはもうお前らとは仲良くしねえと、お前らとはね統一を前提とした話ではなくて別国家だっていう、まあこういった姿勢が出てきて、日米韓の3カ国の連携が強まってきましたねっていう、まあこれが最近の情勢なわけですよね。まあそれと同じことが中東、1979年まではですね、イスラエルとアメリカ、アメリカとイラン、この3カ国が、まあ、アメリカを通じてですね、まあ、連携していたっていう時代があったわけです。それが1973年の第4次中東戦争とかがあったりとかしてもですね、まあ、イスラエルとイランというのは、戦争になったりとかはしなかったわけです。むしろね、まあ、エジプトとかが主敵だったわけです。主なイスラエルにとって、主要な敵っていうのはエジプトという国だったわけですね。で、まあ、中東戦争というものがあって、まあ、戦いをしていたと。その間、イランとイスラエルというのは仲が良かったんです。ところが1979年のイラン革命、これでね、状況が劇的に変わってしまうわけです。まさに韓国という国が、まあ、米韓同盟というのはずっとね、韓国あってアメリカと敵対するっていうことはないんだけれども、左派政権、右派政権っていう、まあ、ある種議会、大統領選挙、まあ、これを通じて、ある種簡易革命というかですね、政権が右に行って左に行って右に行って左に行ってっていうのが繰り返されるわけですよね、韓国。それによって、まあ、日米韓の3カ国の連携っていうものがずれていく、日本と韓国の関係っていうものが悪くなっていくっていうことがね、あるわけです。それがね、大統領選挙をまた今ユン・ソンによる政権になって、日韓関係っていうものが、まあ、改善が 見受けられるという状況になっているわけですけれども、それに対してイランという国はですね、もともと王政、パウレビ王朝という王政の国家だったわけなんですけれども、まあ、これが、どんどんどんどん近代化をしていこう、現代化をしていこうということでアメリカ寄りの姿勢を示していたんですが、これがイスラム革命が起きて、イランイスラム革命が起きて、ホメイニ氏が帰国して、それによって親米政権だったパウレビ王朝が打倒されてしまった。それによって、まあ、急激的に、反米国家になっていってしまったわけですね、イランという国が。まあ、それに伴ってさらに、まあ、アメリカっていうものを敵とみなすだけじゃなくて、まあ、ユダヤ教徒が建てたイスラエルという国、まあ、これもエルサレムを不法に占拠しているというように、まあ、イランは革命後のイランは考えるようになったわけです。エルサレムという都市はですね、ユダヤ教の聖地というだけじゃなく、キリスト教の聖地でもあり、そしてイスラム教にとっても第三の聖地なんですね。もともとイスラム教というのはエルサレムに向かって、それに、エルサレム初期のイスラム教というのはですね、実はエルサレムに向かって礼拝をしてたんです。ユダヤ教とかと同じようにエルサレムを聖地とみなしていたので、それが、まあ、ユダヤ教徒との関係が悪くなって、イスラム教の初期ですよ、ムハンマドさんがまだ生きていた時代、預言者ムハンマドが生きていた時代にユダヤ教徒との関係がちょっと悪くなって、まあ、もうエルサレムをに向かって礼拝はしないと、メッカに向かって礼拝をするっていうふうに途中で切り替わるっていう、こういう歴史的な背景もあるんですけれども、それでもなお、メッカ、メディナ、エルサレム、この3つっていうのはですね、イスラム教にとっても重要な聖地になっているわけです。で、その重要な聖地を不法に占拠しているイスラエルという国、これは追い出さなければいけないっていうふうになって、で、しかもイスラエルとしても元々のイランのパウレビ王朝と仲が良かった、アメリカもそうですけど、その元々仲の良かったパウレビ王朝を追い出しやがった今の現イラン政権ということで、イスラエルとアメリカはイランと非常に仲が悪く、そしてこのイラン革命を主導した、ホメイニ氏っていうのはシーア派、ガチガチのシーア派っていうこともあって、サウジアラビアとかとも仲が悪くなる、スンニ派の名手を名乗る、サウジアラビアとしても仲が悪くなる。で、まあそういうイランを追い詰めていきたいっていうことから、まあイラクをどんどんこう武装を強くさせていって、イランイラク戦争っていうのが1780年に起きて、1780年から1788年までイラン・イラク戦争っていうものがですね、強く起きていくわけなんです。 で、ここの後ろ盾に、当時、イラクの後ろ盾になったのがアメリカだったりとか、だったわけなんですが、今度このね、イラクがフセイン政権になって、クウェート侵攻があって、湾岸戦争が起きてっていうことで、その後、中東のアメリカの、こう、サポーターとしては、サウジアラビアという国との連携がアメリカ強くなっていき、まあ、このサウジアラビアが、イランとも仲が悪いということから、まあ、イスラエルとサウジアラビアっていうものは敵の敵は味方っていう感じで仲良くなっていきながら、まあ、表向きはね、なかなか仲良くはできないんですけれども、イランを敵対視していくっていうところで、まあ、中東の各国っていうものがイランを敵対視していくっていう流れが生まれていったわけです。ところが、まあ、その後ですね、まあ、イランとの関係性っていうものがどんどんどんどん仲良くなっていく、変わっていくっていう中、イスラエルとの関係性というのは、イランとイスラエルの関係性っていうのは仲良くなりようがない。アメリカもイランとの関係っていうのは仲良くなりようがないっていう状態がずっと続いているというのが、まあ、今この45年間のバーッとした歴史になっていくわけです。で、まあ、それだけイランとイスラエルっていうのはずっと仲が悪いんですけれども、過去にですね、直接戦争したことはないんですね。イスラエルとしてもですね、まあ中東戦争が終わった後、第4次中東戦争が終わった後は、まあ表立った大きい、直接的な戦争というものはずっとない状態でなっていき、懸案のそのエジプトとの関係がずっと仲が悪かったっていうことを申し上げてきましたけれども、1979年にはですね、そのエジプトとイスラエルが国交を正常化するっていうような、まあ、劇的な、こう変化もあったわけです。で、その一方でイランの方ではイラン革命があった。イランイスラム革命があったということで、まあ、非常に中東情勢っていうものはですね、1979年を境に大きく変わっていったという状態になっているわけなんです。イスラエルとしてもパレスチナ国家との、まあ、共存というものを模索していきながらも、まあ、ハマスっていう組織、まあ、テロ組織とみなすイスラム過激派は撲滅させていく必要があるというような動きになっていく。その一方で、イランはですね、そういったイスラム組織ハマスだったりとかですね、レバノンのシーア派組織ヒズボラとか、まあ、こういったところとイラン密接な関係、仲良くしていくっていう風に動いていって、まあ、イスラエル、その、ハマスとかヒズボラの裏にあるイランとの関係がさらに仲が悪くなっていくというようなことになっていったわけです。特に2021年8月に、イランのライシ新大統領就任の宣誓式ではですね、ハマスのハニーヤ参考幹部が出席し、イランとの関係性、ハマス深いんだよということが、つながりを見せていったということもあり、アメリカが後ろ盾となっているイスラエル、最新鋭の兵器を保有しているのに対し、イランは武装勢力を通じて睨みを効かせ、両国対峙した状態が続いているということになっているわけです。さらに、まあ、イランの核開発の問題、まあ、それに対してイスラエルがですね、核施設の、イランの核施設の機械が破壊される事件とかがたびたび起きていくんですが、まあ、その裏側にですね、イスラエルの関与があるんじゃないかというような、まあ、こういった指摘があったりとか、続いているわけです。まあ、こういうこともあってですね、直接的にイランとイスラエル、戦争をしてしまうとやばい。仲は悪いんだけど、戦争するとやばいから、お互いこっそりの関与をしている。まあ、裏にね、イランがいるってのは分かってる。あるいは、裏で、イスラエルがやってるってことは分かってる。でも、お互い、なかなかこう、表立っての戦争はやめようっていうのがずっと続いてきたわけなんですね。ところが今回、まあ、ハマスのね、2023年10月のハマスの攻撃、これによって大勢の、イスラエルの人たちの犠牲が起きてしまった。まだ今なお人質に取られている人たちもいるというような状態になってしまっている。で、このハマスの武装組織とか、まあ、こういったものに対しての攻撃を、ガザ地区に対してイスラエルが今やっていると。まあ、これがやりすぎだと言われている状態の中、まあ、こういったところの支援のところで、イランの関与が噂されるということから、まあ、あるいはヒズボラとの関係とかも、こういったところに対してもイスラエルが、攻撃をしているということ。で、その攻撃に対して、まあ、イスラエルと、イランがですね、イスラエルに対してあまり、こう、ヒートアップしないように、牽制をする。 ただし、まあ、そうすると国内のいろんなところがですね、落ち着かなくなってしまうっていうこともあるので、イランとしてはきちっとイスラエルに対して報復するよという構えとかね、そういった姿勢を示すということ、それをやるっていうことが欠かせない。で、イスラエルの方も、まあ、やられた以上はですね、それをやり返さないわけにはいかないということで、お互い、被害があんまり出ないように自制をしながら、やっているっていうことが続いているので、まあまあまあ、これでこの後もですね、しばらくずっと落ち着いて、ある程度落ち着いていくんじゃないか。冒頭の話に、ニュースの記事の話に戻りますけれども、まあそういうことになっていくんじゃないのかなというふうに思います。すいません、なかなかですね、ちょっと、すっきり話を、まとめて喋れてなくて大変恐縮なんですけど、まあなのでイランとイスラエルの関係、まあ45年間仲が悪いという、1979年から仲が悪いんだけれども、その仲の悪さ、悪い前は実は仲が良かった時期があって、その仲が良かった人たちが追い出されてしまったイランから。まあそれに対して今の革命政権に対して、お前らは間違ってるっていうふうにイスラエルとアメリカはイランに対して思っている。で、それに対してイランは、いやいやいやいや、アメリカとイスラエルこそが悪魔なんだっていうふうに、まあ、やってしまっている。ので、まあ、仲が悪い状態が続いてしまっている。で、アメリカとイランが直接戦争するなんてことになったらですね、それこそ大事になってしまう。とんでもないことになってしまう。で、イスラエルに対して、まあ、イランは敵対をするんだけれども、まあ、イスラエルと戦争するってなっても、これは大変なことになってしまうっていうのは、まあ、みんなアメリカもイランもですね、イスラエルをみんな理解はしている。理解はしているんだけれども、それぞれが迷惑が被るようなちょっかいをかけている。そのちょっかいをかけている裏側にお互いがいるっていうのは分かってるんだけれども、まあ、それが大事にならないように自制した行動で、抑制された行動で、起きている。で、そういう状態が今続いているというのがイランとイスラエルの関係ということでございます。はい。これでですね、猫さん、わかりましたかね。ちょっと、わらよくわかんねえよっていうところがあったら、また、お便りいただければと思いますし、猫さん以外の方もですね、いやいや、ちょっとよくわかんないっていう方はですね、またコメントいただければ、再度、タイミングごとにですね、またさらなる解説をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。イスラエル、イラン、イスラエル情勢以外にもですね、何か聞きたいこととか、経済の話とかでも構いませんし、質問があれば、ぜひ、いただければと思います。また、猫さんの方からはですね、世界の、宗教についてもね、ちょっと説明、特徴について説明をしてほしいという話がありますので、こちらもまた機会を見つけて、解説をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。丸二としましては、イスラエルとイランのね、話をしましたんで、ウクライナ情勢についてもちょっと話をしようかなというふうに思うんですけれども、まあ、もうすでにね、ちょっとご承知おきの方も多いと思いますし、ちょっと、新聞解説ながら聞きで取り上げるのが遅くなってしまいましたけれども、アメリカの議会、ウクライナ支援に対する、関するですね、予算案、こちらが下院を通過しました。今までですね、こうなかなかウクライナ支援っていうもの、なんで海外に金使わなきゃいけないんだって、国内でね困ってる人たち、アメリカ国内で困ってる人たちだっている、アメリカの予算はアメリカ国内に使うべきだっていうような、まあ共和党の中でもこう、まあ主流派ではないんだけれども、そういった意見を強く持っている人たちがいて、なかなかウクライナ支援の予算がまとまらないっていうことがずっと続いていました。なので先々週の岸田文雄首相のアメリカの訪米の時にもですね、アメリカの議会の演説の中、議会での演説の中で、国際秩序、アメリカやらなくてもいいんだけど一生懸命やってくれていた。それってすごく肩の荷も重くて辛いよねと。でも、まだ僕たちにはアメリカの協力が必要なんだ。頑張ろう一緒にって。日本も頑張るから、アメリカも一緒にまだもう少し頑張ってくれっていう、まあこういった演説を岸田文雄首相の中身でやってるわけですよね。で、ここで、ウクライナ支援をしたくない、したくないって言ったらちょっと語弊があるな。ウクライナ支援を、に予算を、あまり費やすべきではないっていう人たちはそこでスタンディングオペーションしなかったんですよね。で、他の人たちっていうのは立ち上がって、そうだって岸田文雄よく言ってくれたっていう人たち、議員の人たちがね、拍手をして立ち上がってっていう中、ウクライナ支援に反対している人たちは、立ち上がらなかった。 ていうことがあったんですが、まあ、これがね、やっぱりそういう岸田文雄さんの演説、そして国際社会においてみんなで頑張らなきゃいけない。アメリカ一人で頑張るわけじゃなくて、他の国も立ち上がってくれてるって言ってるんだから、アメリカが率先してやっぱりやらなきゃダメだよねっていうことで、なんとかその下院に通過したということになっているわけです。まあ、この予算案がついに、通ったということで、ゼレンスキー大統領もですね、このアメリカ下院のウクライナ支援の緊急予算可決したことを受けまして、ウクライナのゼレンスキー大統領、21日、現地時間21日にですね、アメリカ NBC テレビのインタビューで、長距離兵器と防空システムが優先だと述べ、迅速な武器供与を求めました。今ですね、イメージ的にはウクライナの領土を結構奪われてしまっておりまして、そこから反転攻勢だって言っても、それもなかなかうまくいってないっていうのが現状で、どれぐらいの領土が奪われているのかっていうのが、この前、なんかネットで僕が見たやつですと、日本の国土に置き換えると、面積、比率で置き換えるとですね、日本に置き換えると、日本の東北が結構奪われてしまっている状態。だからので、本当にですね、日本が、もし、こう、第二次世界大戦、北方領土、こう、千島列島、アリューシャン海峡、こう、アリューシャン列島、千島列島のところにですね、こう、攻め込んできたわけです。その中で日本一生懸命、防御を続けていてですね、満州はね、一気に瓦解して奪われて、しまって、しまいましたけれども、対馬の方は一生懸命頑張ってですね、なんとか、ある意味、北方領土を失ったにとどまったわけです。でも当初、そういう子がうまくいかなかったらですね、北方領土どころか、北海道、ないしはさらに対馬海峡も越えて、青森とか、そういったところも占領されていたかもしれない。そうやって占領されたものがですね、帰ってこない。まあ我々北方領土が今帰ってこなくて、ずっと戦後頑張って取り戻そうとしてますけど、なかなかやっぱり帰ってきて。で、ウクライナが今奪われている領土の割合っていうのが、どれぐらいかっていうとですね、それだけの領土を奪われてしまってるっていうこと。なるわけです。なのでなんとかそれを取り戻さなければいけない。その取り戻すためには、今回の緊急予算、ありがとうと。で、長距離兵器と防空システムが優先だということで、今回のですね、しかも緊急予算案の金額規模というのはウクライナの軍事予算の2年分ぐらいの金額感なんですよね。だからまあそういったものを得たら、まあ、補給兵站線が整うということになるので、アメリカの支援再開でゼレンスキー大統領、ロシアに勝利するチャンスを得られると訴えたということでございます。緊急予算案の早期の上院通過を促し、今こそ情勢を安定させ、主導権を握る機会だと強調したということで、今、下院は通過しましたけど、今度ね、上院が、上院通過をしなければいけない。まあ、上院の方はですね、下院と違って、なんとか、民主党がギリギリ過半数を抑えて、50対50なんですけれども、民主党50に対して、さらに50対50になって引き分けになった時にはですね、最後、上院議長も兼ねている副大統領が投票権ありますので、副大統領、50対50になったら副大統領が投じる。議長役の副大統領が投じるので、ハリス副大統領、民主党なんでね、一票入れて、なんとか過半数を抑えてはいるんですけれども、まあ、上院、しっかりとその最終的に多数決をする前の議論とか、そういったものがスムーズに進んでいくっていうのも重要なことでございますので、アメリカ共和党、まだウクライナへの多額の支援に反対する声もあるというのは先ほど申し上げました通りなんで、なんとか早く上院の通過を促していってほしいなと思います。ウクライナへの多額の支援に反対する声もあると。ゼレンスキー大統領、米国の支援が欧州の自由と民主主義を守っていると指摘。米軍が北大西洋条約機構、NATO 加盟国を守るために戦う必要はない。ウクライナが戦っているからだ。とも語ったということで、これでウクライナが負けたらですね、この後 NATO の方にもなる。NATO の方に行ったらアメリカは自分たちの戦争として戦わなきゃいけなくなる。まあ今ある意味、お金だけで済んでるっちゃお金だけで済んでるって情勢なんだから、それをね、こう、あまり、なんだろう、蹴散らずに応援してくれ。それが、まあ、強いてアメリカの 国益になるんだよっていうことで、これは至極その通りです。で、これはアメリカの国益だけじゃなくてですね、日本の国益にもつながりますし、ウクライナを支援するっていうのは僕はですね、一言ではないんですよね。他人の家のセコムをしてるわけじゃなくて、自分の家のセコムのための費用になりますんで、しっかりとですね、アメリカだけじゃなく日本もですね、日本のできる支援っていうものをしっかりと繰り出していく必要があるなと思います。はい、本日最後丸三としまして、まあ、ずっとちょっと国際政治の話がね続いてしまったんで、経済の話最後して締めくくりたいなと今日思いますが、昨日22日中国人民銀行、中国の中央銀行ですね、2024年4月の最優遇貸出金利、こちらね、中国の政策金利に当たるものですけれども、貸出金利の参考となる1年ものを年 3.45% で据え置きました。銀行の利ざや確保を考慮して金融緩和を見送ったと見られるということで、事実上の政策金利ですけれども、こちら、1年ものは8ヶ月連続で据え置いたということになります。で、まあ、金利の話でね、出てくるのが、やっぱりこの後、まあ、日本の、4月の金融政策決定会合で、まあ、今、金利が上がるのかどうか、あるいは、今後ね、金利をどういうふうにしていくのかっていう見通しの発表、まあ、こういうの経済見通しがどうなってるのか、金利の見通しがどうなってるのかという発表談話っていうものが、非常に注目されるポイントでございます。アメリカがですね、金利、FRB 議長、この前ね、まあ、インフレ克服に自信を持ってる。もうちょっと言ったら、金利が下げるタイミングになるだろう、みたいなね、ものをもともと持っていたのが、この前の発言では、まあ、ちょっとよくわかんなくなっちゃったよと。どのタイミングで利下げするか、ちょっとまだわかんないね、みたいな感じに話が変わってしまったということがございます。で、その結果ですね、日米の金利差、大きく広が、このまま引き続き拡大が続くだろうというふうに見られた結果、円安がさらに進行して、34年ぶりの円安水準になってしまっているということでございます。じゃあ、これをどうにかするっていうためにはですね、金融政策で金利を上げるっていうことが、これが一番、まあ、手っ取り早くはないんですけれども、ダイレクトに聞く話っていうのは、まあ、ダイレクトに聞く。まあ、真っ当なやり方っていうのは、日本の金利を上げるっていうことなんですよね。ただ、日本の金利を上げていくとですね、いろんな副作用が出てきてしまいますと。為替は確かに、円高の方向に振れるかもしれないけれども、貸出金利が上がっていったっていう風になった時に、本当に日本の、この、景気が持つのかっていうところ。住宅ローンとかですね、いろんなところにも金利っていうものは波及していきかねませんので、みんながね、変動金利で組んでいる、住宅のこの金利が上がっていくってなると、その分、金利返済、にお金が回ってしまう。そうすると、市場にみんなのお金が使われなくなっていく。そうすると、日本の景気が悪くなっていく。日本の景気が悪くなっていくと、最終的に日本の経済が悪くなって、結局、為替が悪くなるっていう可能性もね、なきにしもあらずやと。いうことになっていってしまいますんで、なかなか難しいところだと思うんですよね。金利をただ上げればいいっていうわけでもないですしと。そうなってくると短期的にはですね、為替介入っていうものがあるわけなんですよね。で、この為替介入っていうのは何かっていうと、円安、今、円安を修正するためにはですね、ドルを売って円を買って、円を買うことによってですね、ドルを売ることによって円を買うことになりますんで、まあ、これで、円高の方向に向かう、円買い介入っていうのがあるわけですね。まあ、その逆のドル買い介入。これは、日本の円を売って、こう、ドルを買うっていうことなので、まあ、日本の円はね、まあ、すりゃいくらでもあるっちゃあるわけですけれども、ドルっていうのは限界があるわけなんですね。なので、円買い介入。円安の方向を円高の方向に是正するっていうのは、限界があるわけなんですよ。で、この、じゃあ誰がやるんだっていうと、実務はですね、日銀がやるんですけれども、外為法上、決定権は財務大臣にあるということになりますんで、なので、鈴木財務大臣と、上田日銀総裁の発言っていうところ、この辺がね、いつも為替介入本当にするのかな、どうなのかなっていうことで注目をされてるわけなんですが、まあ、外国為替資金特別会計に貯めてあるドル、ドルが貯まってあるので、 このドルを使って民間銀行に売って円を買うという取引をすれば円買い介入ということになるんですが、まあ単独ですと限界があるわけなんですよね。要は自分たちのその持ってるドル分以上は売れないので、厳しいと、限界があると。どのタイミングでやるかっていう、そのタイミングをしっかり見計らってやらないとですね、ずっと永続的にできるっていう話ではないので、ということで、タイミングを狙っているということなんですよね。で、もう一個この単独介入以外に協調介入っていうのがあるんですけれども、この前、先週ね、G20 やったんですけれども、まあ、協調介入的な為替操作っていうのはあんまりやるべきではないということで、みんななかなか、その、円じゃないや、ドルが高いっていうことに対してね、何かするのかっていうと、しなさそうだという空気にもなっておりますので、まあ、為替介入っていうのは、実際にやるのかな、どうなのかなっていうところですよね。まあ、今、ここで151円突破して154円ぐらい来てもですね、円買い介入してないということは、まあ、もうしばらく放置されるんじゃないのかなというふうには思いますが、今週木曜日から開催される予定になっております、日銀の金融政策決定会合。このあたりでですね、金利の動向と、あとは、ま、為替の動向。まあ、このあたりについて、上田総裁からどんな発言があるのかというのが注目すべきポイントだということで、しっかりとね、引き続き見ていきたいと思います。はい。ということで、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい！